宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第119回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、いよいよ11月になりました。早いですね。いや本当にね、毎年言ってる気がするんですけれども、20歳を過ぎて大人になると1年1年がものすごく早いんだよって言われたのを思い出します。でもね、過ごしてる間はそんなに早いと思ったことないんですよね。必ずこの年末とか、あとは年度末とかになってから、あー早いな、もう終わっちゃうのかって思うんですけれども、毎日毎日は割とまあ一生懸命なので、長かったりで、まあ忙しい日はあっという間だったり、逆に忙しすぎて辛すぎてめちゃめちゃ長く感じたり、うん、きっと24時間って子供の頃も大人の頃も変わってない、いや当たり前なんですけれども変わってないんだと思う。変わってないんだけど、それに対しての感想の持ち方がきっと大人になると変わってくるんじゃないかなと思っております。そんな11月です。あ、そうそう、地域によっては11月を11月で発音するみたいですね。まあ、いわゆる方言ですよね。あの、そういう声優とかの学校だと数詞、物の数え方だったりとか、まあ、物の名前のアクセントっていうのをきちんと矯正していくっていう授業が必ずあると思うんですけれども、で宮永もね、それをやっていた時に1月2月3月4月って練習してて、で11月12月のところになると11月派と11月っていうのと12月っていうのと12月っていう、その2種類があってね、綺麗にハモるのね。あれがね面白くて毎年毎年楽しみにしておりました。あ、今年まだやってないな。あーでもさ、最近さ、2月は2月だよね、4月は4月だよね。もう本当にそれで放送が成り立っているから、やっぱりアクセントって変わっていくんだなと思っております。あ、普通関係ないですよね、気にしないですよね。でもアクセント辞典っていう辞典があるんですけど、すごく面白いんだよ。ぜひ暇があったら立ち読みしてみてください。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商鵜会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。台風20号来てるらしいですね。多分本州にはそんなに近づかないだろうっていうことなんですけれども、天気崩れないといいですね。というわけで、今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、まいまいこんにちは。季 節柄手帳を目にする機会が増えました。マイマイは買いましたか？こだわりなどあれば教えてくださいとのことです。ありがとうございます。そうですね、たくさん今手帳が売ってますよね。実はですね、宮永は早々と9月から新しい手帳を使っております。てかここ何年かはもうずっと9月始まりですね、宮永の手帳は。なんでかっていうと、後半3分の1ぐらいになってくると翌年のスケジュールが出始めるんですね。で、書くとこがないとすごく不便であるっていうのが一つで、宮永学校にもお勤めをしているので、学校が前期後期っていう風に分かれていて、後期っていうのが10月から3月までなんですね。なんでやっぱりその 1,2,3 月のスケジュールが書けないと不便であるっていうのが一つ。あとはですね、宮永は手帳のさ、過去の部分とか空いた部分とかにすごいメモを取っていくんですよ。思いついたことだったりとか、あ、これメモしておかなきゃみたいなことをどんどんどんどん書いていってしまうので、10月以降の部分っていうのはそんなに大変なことにはなってないですが、でも結構もう手帳がボロッとくたびれてくるのがだいたい夏過ぎである。というわけで、宮永の手帳は9月始まり翌年の12月までが書き込めるタイプで、なおかつ9月には切り替えるというのがここ3年ほど続いております。はい、買いました。買い終わりました。切り替え終わりました。すでに若干擦り切れ始めましたって感じですかね。うん、そういうこだわりもありますし、あとは手帳の書くペンがすごいこだわってますね。まずカラフルです。某フリクションさん、消えるボールペンですよ。後ろのさ、ゴムのところでコシコシってこすると消えるやつ、あれを5色揃えてます。色によって何に対してのスケジュールなのか、プライベートなのか、お花なのか、あとは学校なのか、それとも劇団関係なのかとか、お芝居関係なのかとか、お仕事なのかとか、そういうので分けております。そうしないとさ、もうさ、わけわかんなくなっちゃう。パッと見とりあえず、あ、ここ何色があるからダメみたいな、そんな感じで覚えていかないと、うん、スケジュールがわけわかんなくなっちゃったりするので、そうやって書いております。まあこだわりって言ったらこだわりですね。で、あとなんで消えるボールペンかっていうと、消えないと結構変わっちゃうこともあるので大変なことになってしまう。で、前はね、消えるタイプじゃないのを使ってたから修正テープだったんだけど、なんかすごい2点3点したりすると修正テープで若干こうページが厚くなっちゃったりするので、いやー、それはなーと思いまして、うん、消えるボールペンに巡り合ってからは愛用させていただいております。色はね、ピンクとオレンジと水色と緑と紫です。なぜか黒がありません。いや、なんかね、最初にね、買うときに黒の代わりに紫を買ってしまったんですよ。もう今思えばなぜって感じなんだけど、そのなぜの部分はあの日の私に聞かないとわからないですが、とにかく紫を買ってしまったので、そこからもうなんというか、別にこだわってるわけじゃないし、黒くなっても構わないんだけど、成り行きで紫がメモとなっております。そんな感じですかね。はい、ガジュマルの小枝さんはもう手帳は買われましたでしょうか。そして手帳に書いてるのは、まあ普通は黒いペンですよね。でも色分けしてる方も結構いるかなとは思います。お仲間さん、来年も楽しく過ごしましょう。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道。と言っても実はお散歩ではないのですが、横浜は相鉄本田劇場に行ってまいりました。いや、実はですね、この相鉄本田劇場、残念ながら 今月11月末をもって閉館するんだそうです。いや、すごくね、宮永には思い出深い劇場なんですよ。上京して一番最初に入った劇団の公演で使わせていただいた劇場なんですね。まあ、いろいろあってその劇団には一公演しか出てないんですけれども、その時の公演がね、宮永のでも人生初2カ所で公演する、あの東京の南大塚ホールとその横浜の相鉄本田劇場の2カ所で上演したっていう、そういう意味でもすごく思い出深いし、すごくね回数多く出てたんですよ。あの出てたっていうか回数多く公演したんですよ。13回公演とかあったのかな。うん、すごくね長いことっていうイメージ。いや、もちろんさ1ヶ月とかさ2ヶ月とかやってるそういうお芝居にはかなわないですけれども、だって今回のフェドーでも8回だしね。だいたいもうあの10回より少ない回数っていうのが多いんだけれども、10何回公演っていうのをやったのですごく思い出に残っておりますね。あとね、衣装がねものすごい枚数あってね大変でね、早替えが大変だったとか、いろんな思い出があるんですよ。そんな相鉄本田劇場でございます。詳しくどこにあるかと言いますと、横浜駅を西口から出て、でね、西口のなんていうんだろう、商店街っていうか飲み屋街っていうかみたいなところを通り抜け、川があるんですけど、川を渡るとですね、あの相鉄のビルがあって、その中の3階に入ってます。小劇場です。でもね、小劇場だけど180人ぐらいはマックスで入るんじゃなかったかな。うん、もちろんあのもっとステージを大きくして客席少なくしてっていうこともできるしみたいな。でね、どっちかっていうと若干横広めな劇場なんですよ。縦じゃなくてね、横広めだからね、あのステージがね割と広々としたイメージなんだけど、実は袖、左右に控える場所っていうのがついてるステージもあるんですけれども、そこにはそういうものがなくてですね、だからね、あの作らなきゃいけない、自分たちで少しあの隠すところを作って、その自分たちが控える場所を作んなきゃいけない。あとはね、裏を通って左右から行き来できるようになってるステージもたくさんあるんですけれども、そうなってないんですよ。で、私たちがそこで公演をしたときは、上手下手って言うんだけど、まあ、右が上手でね、左が下手って言うんだけど、その上手から出てって、下手に吐けて、もう一回上手から出なきゃいけないっていうときは、一回、劇場を出て、ビルの中を走り、そして反対側に回り込んでいたっていう。だからね、衣装を着た人間がね、タタタタタタッと上演中ね、外を歩いてる姿が見ることもあるっていう、そういう意味でもお客様以外にもなんかちょっとだけ面白い劇場だったなっていう。まあ残念ですね、なくなっちゃうのはね。あの下北沢に本田劇場っていうのがあって、そこを運営している本田劇場グループっていうのは本当にたくさんの劇場を持ってるんだけれども、そこが運営している横浜の相鉄本田劇場だったんですけどね、まあいろいろあって閉館という運びになったようでございます。はあ、で、なんで行ったかっていうとね、その、さっき言いました、上京して初めて所属した劇団が、あの、さよなら相鉄本田劇場っていうことで、もう、公演をね、しなくなって随分経っているんですけれども、なんか正式にじゃないけど、解散イベントじゃないんだけど、みんなで思い出を語り合いつつ、横浜の演劇事情も語り合いつつ、みたいなシンポジウムをやりますよっていうことで、それで行ってみたわけなんです。なんかね、当時ご一緒していた先輩方とも再会できたし、でもね、すごい残念だったのが、会が盛り上がってしまったので、最後まで私いることができずですね、途中で失礼したので、あの、帰りがけに会場を出るのに気づいてくださった先輩とは少しお話できたんですけれども、それ以外の先輩とはなんか目と目があったとか、そんな感じで、お話できなかったのがすごい残念かな。でも逆にそうやって再会できて、実は Facebook でお友達になったり、お友達申請をし合ったりとかもしたので、これからまた交流が復活できればいいなと思っております。 というわけで、今週のお散歩小道は、宮永過去とルーツへのお散歩でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。フェドー劇場第30回本公演自由交換ホテルに出演いたします。11月19日水曜日から23日日曜日まで全8回公演ございます。詳しいタイムテーブルは番組ブログをご覧ください。場所は JR 大塚駅から歩いていけますよろず劇場です。この公演はですね、土曜日と日曜日のお昼が若干混み合っております。ですので、できれば他の回でのご観劇をおすすめいたしますが、まだチケットは全公演ご用意できますので、ぜひぜひご予約ご連絡お待ちしております。番組ブログに予約用のメールアドレスを載せておりますので、そちらにご連絡くださいませ。チケットは前売りご予約が3800円です。楽しいお芝居が出来上がっておりますので、ぜひぜひご来場くださいませ。お待ちしております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に